い、皆さんこんにちは。オペラ演出家釣アンナ悦子がお送りする音楽のある南ドイツ生活です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。2月に、ね、入りました。今日は2月の8日です。早いですね。1月にね、新年の放送してから久しぶりの投稿になります。ごめんなさい、1ヶ月に一遍は投稿を絶対にします。頑張ります。なんでね最近忙しいかっていうとですね、この今ね水曜日なんですけど、日曜日にね、この間の日曜日に新作のねプレミエがあったんですよ。プレミエって初日のことですね。で、ここのバイルン国立歌劇場の、新作でスペードの女王っていうチャイコフスキーのオペラのに、私はちょこっとですけどね、木役っていうんですかね、ドイツ語だとスタティスタリーコンパーサリー、英語で言いますけどね、そういうちょこっとした俳優さんみたいな感じですね、舞台にね出演させていただいてます。でそれのね稽古が結構立て続けていてですね、はい、忙しかったんですね。ねね、やっぱりね舞台にね立つとねすごい楽しいんですけど、リハーサルとやっぱお客さんが入った日の公演の通し稽古でもね、まあ、普通にやりますけど、本番と同じようにねやるリハーサルもあるんですけど、それとやっぱりお客さんがいる時の公演ってねエネルギーが全然違うんですよね。本当に面白いなと思うんですけど、本番が、まあ、ゲネプロっていう英語だとドレスリハーサルなんですけど、本番と同じようにするリハーサル、最初リハーサルで、それはこの国立歌劇場はお客さんを一応入れるんですよね。うちはのお客さんなんですけど、チケットはね非売品のやつをね、皆さんに配って来ていただいてっていう感じなんですよ。とにかくねそこから人が入った状態からなんかものすごい終わった後にどうってこうなんか疲れるんですよね。やってる時楽しいんですけどね、舞台に上がってる時はすごい楽しいんだけど、その後のなんか反動がすごいで、このエネルギー感ってのは面白いなって思って最近舞台に立たせていただいてます。でまあそんなんでね、バタバタバタバタバタとしてました。はい、そして実はですね今週はあともう一つ舞踏会に行ってみようっていうね企画をミュンヘンでやってます。でそれはこの間ね1月の中旬に私のやっているオペラクラブっていうオペラを勉強しようっていう会と、ミュンヘンに住んでらっしゃる方をオペラに実際にねお連れして鑑賞会っていうのをね いつも2本立てで1日続けてやったりとか1日空けてやったりとかそういう風にしてるんですけども、それで今年の1月はコウモリっていうオペレッタを企画したんですよ。でそのオペレッタで、題材が舞踏会のシーンがこう出てくるお話なんですね、コウモリって。で舞踏会ってなんかこうもうすごいもうなんか遠い昔の話、シンデレラみたいな、なんかそういうイメージがあるかと思うんですけれども、この今私がいる南ドイツとか、まあ、あと有名なやっぱりウィーンですよね。ウィーンとかだと舞踏会っていうのがあって、今まさに真っ最中なんです。で、舞踏会シーズンっていうのが普通のっていうのかな、例えば南アメリカとか、ドイツでも北ドイツの方とかだとカーニバル、謝肉祭ですね、日本語で言うと謝肉祭、カーニバルの時期に当たるんですけど、それがカーニバルっていうとなんかちょっとこう面白い格好して、踊り明かすリオのカーニバルみたいなイメージあると思うんですけど、あれがすごく洗練されて舞踏会になっているのがウィーンとかこの南ドイツなんですよね。で、もう本当あと1週間弱でこの舞踏会シーズン終わってしまうんですけど、っていうのはね灰の水曜日とかがあるんですよね。そうすると終わって、そこから断食をする40日間があって、でその40日超えるとイースターが来るという、その、まあ、キリストのねカレンダーにずっとこう基づいているんですけども、まあ、いずれにせよねその舞踏会シーズンなんですよ。でその舞踏会にいまだに舞踏会ってあるんですよっていう話をしてたら、そのオペラクラブにね参加してくださった方が、舞踏会行ってみたいなっていう話になりまして、じゃあ企画しようかって言ってね企画させていただいて、で舞踏会ってやっぱりねダンスが踊れると好きもう何倍も楽しいんですよね。 でダンスってもいろいろあるので、ワルツとかチャチャチャとかルンバーとかタンゴとかですね、なんか12種類とか14種類ぐらいあるんですよね、こういう社交場で踊られるダンスが。でそれをね、まあ、全部はできなかったので2時間で6種類ね、バーッとね、教えさせていただいて、みんなで準備をして、それでね、武道館に行こうっていう企画をね今してます。はい、ですっごい楽しみにしてます。はい、うん、そうなんです。でも私もね武道会大好きで、ウィーン時代はね、ウィーンで、まあ、一番有名なオーパンバルっていうやつですね、オペラ座の武道会で、そこから私のオペラというかダンス熱が始まったのは、本当にかれこれ十何年前の話ですけれども、そこからね、なんかこうやみつきになってしまってダンスをしてるんですけども、そのオペラ座のね舞踏会、ウィーンは本当に綺麗ですよね、うん、今日明日ですね、あのウィーンのそのオペラの舞踏会があるのはね、うん、あ、そうね、きっと素敵だろうなと思いますけど、ミュンヘンはねそこまで舞踏会が、あのウィーンほどではないんですよね。ウィーンっていうと、もう舞踏会カレンダーっていうのが街が出してる、そういう、あのもう冊子がありまして、それで毎日もうほんとどこかでずっと舞踏会シーズンもいくつも、あの舞踏会があって、あのもう300とか400ぐらい1年間で舞踏会あるんじゃないかな、うん、でそれもあのいろんなね素敵な美しいそのお城関係のホールがいっぱいあるんですよね。視聴者とかお城の中とか、あとちょっと離れたねあの方にあるお城の中とかですね、いやもうほんと綺麗なんですよね、うん、そう、明日はね私たちが行くのはドイチェステアターっていうところですけどね、そこもね、あの昔ながらのロココ調のまだあのホールがあるので、それがねすごい素敵なそうなんです。私はねすごい楽しみにしてます。はい、そうですね。であとここのところですね、南ドイツ急に暖かくなって、この1週間ぐらいですかね、今日はですね2月の頭でドイツで17度っていう、ものすごい暖かかったんですよ。いやもうコートいらないみたいな、いやまだね普通だと雪降ってておかしくないようなぐらいの、普通気温なんですよね。去年は結構寒かったんですけど、ちなみにベルリンの方はねマイナス1度なんで、今日、その差が激しいですね。北の方が暖かいこともあるので、あの今なぜか暖かい風がミュンヘンに来てるっていう感じなんですね、はい、とにかく今急に暖かいで、暖かいので私はねまた畑に行ってきまして、冬野菜最後にね残していた野菜をね収穫してきたんですよ。で黒大根、日本にねあんまりないと思うんですけど、丸いね株みたいな形してるんですけど、一応ね大根なんですね。それとちっちゃなキャベツ、キャベツみたいな感じなんですけど、本当のキャベツがね自然に勝手に自生して育ったキャベツちゃんとかね、収穫してきたんですよね。はい、でなんかねやっぱ自分で作った野菜食べるとお腹の中がふわってあったかくなって、すごいね、美味しいです、うん、で黒大根とかですね、まあ、なんとかね食べれるサイズになったつったって、本当なんか拳の3分の1ぐらいのサイズなんですけど、それでもねそういうふうに食べれるようになったサイズと、全然ね食べれないひょろってしちゃった大根とかもあってですね、そういうふうに食べれない大根は、てか、まあ、そのひょろっとしたのね、まあ、ちょっと切ってももう皮むいたらほとんど中身ないじゃないですか、私人間が食べるとね、そういうなんか捨てるとこばっかりでね食べれないなって思うものは、実は私畑に残しておくんですね。最近ですね、私の家庭菜園のご近所さんの畑にネズミを撃退する超音波をね出すねなんか機械を入れているところがあって、どうもそこからネズミさんたちがお引っ越ししてきてるみたいですね。うちのね私の畑のところに結構ネズミさんのね穴がボコボコ今開いてるんですけど、まあいいやと思って、かわいそうじゃないですか。でほっといてあってですね、しかもそういう食べ物をね残しといてあげようと思って、むしろ私がねその取ってほとんど捨てちゃうくらいなんで、ネズミさんだったらね皮むかないで食べれるんだからいっぱい食べれるじゃないですか。だからね残してあげようと思ってね残してるんですよ。 そしたらですね、畑の土が柔らかくなってきました。畑すっごい硬くてですね、もうねシャベルでうんしょうんしょやっても全然掘るの大変だった土がですね、今ものすごく柔らかくなってます。うん、なんかねネズミさんが穴掘ってくれるおかげで畑が柔らかくなる。でなんかもうそれも本当にありがたいなって思ってます。そういうなんか害虫をですね、害虫って排除するんじゃなくて、やっぱり一緒に共存することでお互いにいいことがあるんだなって思ってるんです。で今朝ねふっと思ったんですけど、日本人って神様にお供え物するじゃないですか。しかもこう毎日ご飯とお水を差し上げたりとかね、なんかそういう感じでこうこまめに頻繁にするじゃないですか。で考えてみたんですけど、海外の宗教キリスト教とかって毎日ご飯をお供えするとか毎日パンをお供えするとかしないんですよ。しないんです本当に。生贄っていうのはあるんですよね。イースターの時期に羊を差し出すとか生の牛を差し出すとか、そういう生贄はあるんだけど、毎日ちょっとこう自分が食べてるものをお裾分けみたいな感じの、お米とお水をこうお供えするみたいな、そういうような、まあお米じゃなくてもいいんですけどね、こちらだったら例えば小麦粉でもいいのかもしれないけど、そういうことしないんですよ。でふっと思ったんですけど、あこれって私が畑にその食べ物をね、その動物さんたちのために残しておくのと同じ感覚なんじゃないかなって思ったんです。それに昔の日本人ってきっと食べ物は自然からねいただいてる、自分が作ったっていうよりは自然がこう育ててくれた、だから自分だけのものにするんじゃなくて動物さんたちにも分けよう、他の人にも分けよう、でそれがまあ神様にも分けようみたいな、そういうところからねなんかアイディアが来たんじゃないかなってふって思ったんですよね。でヨーロッパって神が絶対で、そこに服従する人間がいて、その服従した人間は今度は自然を支配するみたいな、そういうところがありますけど、そうじゃなくてやっぱり自然と共存するんだっていう、そういう感覚がねあるのかなって思って、すごくちょっとねあってなんか気づいた瞬間だったので、その話をねしようかなと思いました。はい、それからですね、クリスマスツリーをまあ普通はもうね1月の6日にドイツだと片付けるんですけれども、実はちょっとね置いておいて乾燥させておいたんです。で毎年するんですけど、クリスマスツリーのもみの木の葉っぱをですね、今度はチンキって言ってアルコールとかお酢とかオイルとかにつけてそのエキスを出すっていうのをやってます。今年はですねお酢の瓶を6本ぐらい買ってきて、それにね詰め込んでいっぱいぎゅうぎゅうに詰めて、それでですねお酢のチンキをね作ろうと思って作りました。うん、その木もねやっぱりもう切っちゃってるけど、まだなんかこうちょっとテレパシーで会話ができる気がするんです。それでね第二の人生をねどうか歩んでくださいねって言ってですね、お酢のね、もみの木チンキをね、作りまして瓶に入れました。あとこれで半年ぐらいね置いておこうかなと思ってます。でね去年作ったやつ、今ね私はねリンスの代わりにしてるんですけど、ふわっていい匂いがする、木のいい匂いがしてですね、すごくいい匂いになります。お酢をねちょっとこうなんていうかな、ほんのちょっとこう本当に少量なんだろうな、 10ml 20ml ぐらい入れて洗面器に水を入れて、でそれで薄めてね、で頭にねかけるとすごくねツヤっとして、ね、天然のリンスになってすごくいいのでおすすめです。はい、ということで、また今度皆さん、ではまた、アフィダゼンチュース。